魔除け映画レビュー、猿の惑星キングダム、真ん中に芸のうどんです。
ポリタンです。
魔除け映画レビューは映画大好きゲイカップル2人が鑑賞した映画を皆さんにおすすめできるかできないかと、
映画館で見るべきか配信で見るくらいでちょうどいいかっていうのをネタバレなしでザクッと話していこうという回です。
ということで今回の映画は猿の惑星キングダムでございます。
キングダムです。
日本公開日5月10日、
はい、
早速見に行ってきたわけなんですけれども、
見に行ってきましたね。
はい、うん、こちらですね、名作 SF 映画、うん、猿の惑星をリブートした、
はい、
猿の惑星ジェネシスライジンググレートウォーっていうリブート版猿の惑星3部作の続くシリーズ第4弾でございます。
うん、
でこの第4弾のキングダムを見るにあたって、僕たちは猿の惑星ジェネシス、うん、ライジンググレートウォーっていうワーナーブラザーズの配給会社の3部作を予習した上で見てきたんですけれども、
う
ん、
はい、
なんとびっくり、配給会社がディズニーに変わっております
ね。変わっちゃいましたね。
はい、これはですね、前もご説明したんですけれども、僕のこよなく愛する20世紀フォックス現20世紀センチュリースタジオさんがディズニーに買収されましたので、
はい、
ワーナーではなくなっています。
うん、
同じ感じでデッドプールもそんな感じです。
そんな感じですね。
はい、はい、で、このね、ちょっとリブート版の3部作、
うん、
1週間の中で3個僕らね家で見たんですけれども、
見た、ね、
まあとても良かったです。
うん、
すごく良かった、
うん、
ほとんど見たことがなかったんだけど、
どんちゃんは 1,2,3 って全部は見てたんだっけ、見てなかったやつがあったんだっけ。
うん、なんか1個見た気はするけど、うん、でも記憶がほとんどなかったから。
あー、そっかそっか。
うん、今回新たに見させてもらったんですけれども、
うん、
なんとこのリブート版の監督さん、
うん、
マット・リーブスさんっていうんですけれども、うん、まあ僕が好きな映画、
うん、
2022年の僕の映画ランキングでも入りました、
はい、
ザ・バットマンの監督さんということもあって、うん、
はい、
とても話がね、ダーク、
うん、あーダークか、
うん、
ダークだったかもね。うん、
エンタメに振り切ったってよりも、
うん、
ちょっとこう闇深さとか、
うん、
あとこう黒を基調とした色作りというか、
うん、
すごい暗いシーンが多かったりね。
そうだね、うん、
ちょっと狂気じみてるシーンもあったり、
うん、
なんかこの監督マット・リーブスさんに通ずる何かこう作品の重厚さというものを感じながら目指してもらいました。
うん、はい、
で中でも僕が好きだったのは猿の惑星ライジング、
うん、
日本語だと新世紀って書いてるタイトル、
はい、
2作目ですね。
うん、
これねちょっと群を抜いてねめちゃくちゃ良かったの。
あ、なるほどね。2作目がうどんちゃんお好みだったのね。
うんうん、ポリタンさん見たことあったんですか。
僕は 1,2,3 も見てたし、
うん、
なんだったらリブート版になる前の、
うん、
あの間に1作があったのね。
うん、
猿の惑星の、まあ、オリジナルの映画が、まあ、何作かあって4作か5作ぐらいあったのかな。
うん、
でその後、間に1作、まあ、もう猿の惑星の1作目をまたリメイクしたやつがあって、
うん、
でその後に2010年の3部作っていう流れだったのね。
あ、
だから一応全部は見てたので、
うん、
なんかこの猿の惑星の変遷が結構すごいなと思って見てました。
そうですね、
うん、
昔はあれですよね、人間が猿の着ぐるみを着て演じてらっしゃったんですよね。
そうね、ちょっと可愛い感じの猿になってた
ね。でも身長高かったね、うん、人間が演じてたからね。
まあね、まあ、そこは遠近法でなんか頑張るぐらいのことしかできてなかったけど、うん、
ただこのリブート版2010年代の猿の惑星からは、うん、あの猿が全部 CG に変わりまして。
そうですね。
であの表情とかは実際の人間がね演じて、
うん、
あの特に主人公のシーザーさんっていうお猿様がいるんですけれども、
うん、
この方は有名なモーションキャプチャーの方が演じられて、
はい、
マーベルとかにもよく出てる俳優さんですね、
うん、
がやってたので、すごくね人間の表情にあふれた、うん、まるで人間のようなお猿さんが、
まあまあ、表情が豊かなね、
はい、うん、だったんですけれども、
うん、
今回のキングダム4作目ですね、
はい、
こちらはそんなリブート版の3部作から300年後の地球となっています。
うん、
簡単にあらすじをお伝えいたしますと、
はい、
高い知能と言語を得た猿たちが地球の新たな支配者となっていった、
うん、
そして人間はもはや絶滅危惧種になっていた、
うん、
そんな中唯一言葉が喋れる人間 そう、人間はねほとんど喋れなくなっちゃってるんですよね、
うん、そうなんですよね、
言葉がね、
うん、
もう野生化しちゃってて、
うん
うん、水飲むとか走るとかしかできなくなってて、
うんうん、
そんな中言葉が話せる頭のいい人間がいると噂され、
うん、はい、
それを追いに来てこのボス猿みたいな人たちが人間を買っていくという、
うん、
捕らえていくっていうのかな、
そうね、
うん、っていうストーリーなんですけれども、
うん、
まあお猿さんの CG はとても良かったですね、
う
ん、
そうね、 CG はねあの前の3部作よりさらにねグレード上がってましたね、
うん、まるでもうね猿が CG なんだけども、
うん、
本当の猿を見ているような、
うん、
なんかとてもリアリティというか何も違和感がなく見れたことが、
そうだね、人間と一緒にね、うん、あの演じてるんだけど、
うん、
なんかそこに違和感がなかったよね、もうそこに一緒にいるかのように、
うん
うん、見えましたね。
It's a wonderful day!
はい。
で、予告編でね、ボスザルのような、
はい、
ちょっとあのリブート版に出てくるシーザーさんっていう方の名前を取って、
うん、
プロキシマス・シーザーっていう名前のボスザルがいるんですけれども、
はい、
彼の帝国に主人公ノアと若き女の子ノバが連れて行かれて、てんてんてんっていうストーリーです。
はい、そうですね。
でね、まあどうでしたか、ポリタンさん。
うん、
感想といたしましては、
そうね、あの見た感想としては、
うん、
やっぱりその300年後っていうことで、
うん、
まあ、どういう姿になってるのかなっていうのを考えていたのね、
うん、
見る前は、
うん、
なぜかっていうとその3部作の最後のシーンでその人間がまあ退化する、で猿が進化するっていうのはその人間がまあ作ったウイルスがきっかけなんだけれども、
うん、
最後の3部作であのまあ、最後の3部作っていうよりかその3部作の間でそれがもうどんどん広まっていってしまうので、
うん、
だからそこがその300年も経ったらさらに人間は退化して猿も進化していくんだろうなとは思って、
うん、
あの 見たのね、
はいはい、
でそうなった時にあの最初に結構その猿のシーンが多く出るんだけど、
うん、
その時の姿を見てるとだいぶその生活は猿のまんまなのに結構その人間的な表情だったりコミュニケーションの仕方とかがあの見えて、あこういう風に描いていくんだっていうところは面白いなと思ったの、
うん、
なんだけどその人間が退化しているっていうところは正直そんなにすごく描かれてたっていうよりかは駆られるシーンぐらい、
うん、あんま出てこなかったね。
そうなの。だからそこはあんま描かないんだと思ったのと、
うん、
あとはその映画を見て思ったのはやっぱりその猿の惑星ってさ今までの3部作ってさっきうどんちゃんが言ってくれたように、
はい、
どちらかというとダークな、
うん、
あのストーリー展開だったのが今回は結構、まあ、ダークな部分もあったけれども、
うん、
ちょっとこう話がこうなんていうのアクションが多かったり、
うん、
なんか結構展開がなんかいろんなことが起きて映像はすごい綺麗だったんだけど、
うん、
なんかそこの展開の仕方がだいぶガラッと変えてきたなっていうのは
あ、
うん、思いましたね、
うんうん
うん、
まあ、監督さん違うとこんなにもね違うのかって思いますよね。
そうだね、だから猿の惑星を今度こういう風にしていくんだっていうなんかそこはなんか伝わったかなと思った、
うんうんうん
うん、
なるほど、
うん、どんちゃんの方はどうでした。
はい、これは僕もね300年後の地球がどうなってるのかっていうところがまあ焦点だと思うんですけれども、
うん、
なんか人間がもうほぼ絶滅しそうなとか結構こう退化してってからのさらに300年後だから、
うん、
なんかもっとね変なのかなと思ったわけ、
うん、
けどなんか話せるし、
うん、
なんならジーパン履いてて、
うん、
あのちょっと小綺麗な、
うん、
でなんかそんな女の子が出てきて、
うん、
その子だけ言葉が喋れると、
うん、
なんかね違和感がすごい最初からあったの、
はいはいはいはい、
まあ、なんで違和感があるのかっていうのは、
うん、
まだ明かされない、
うん
うん、だけどもその割になんだろう300年経ってたからもっと猿たちは機械を開発して町を作ってでなんかそんなところにも絶滅する言うなれば野生の人間たちがいるみたいな、
うん、
そのくらいまで想像してたんだけども、うん、実際はなんかね民族みたいなぐらいかなと思ったから、
うん、
あ300年経 だとまあこんなもんなのかなってちょっと違和感は感じたね。
あ
今の300年だったらもっと進んでたかなとか思ってはいた、
まあね、なるほどね。まあ出だしが猿から始まってるから、
うん、
まあ僕はそんぐらいかもとは思ったけど、うどんちゃんはそう思ったってことね。
うん、一個思ったのはさ、
うん、
あの新しいメカっていうのがほとんど出てこないわけ。
メカ、
うん、言うなればこう猿の惑星って一個ね、戦争みたいなのが一個テーマにあるんだけど、
うん、
なんかこう新しい武器っていうものがあんまりなくって、
あ、
ま
あ、
ちょっとこうスタンガンみたいなの出てくるんだけど、
うん、
まあ、それ以外は基本縄とか槍とかだから、
うん、
あとは人間が残したものを使ってたりとかして、
うん、そうね、
なんかお猿さんたちが開発したものってあんまりなかったんですよね、
うん、
で、まあ、後々明かされていくかもしれないんだけども、
うん、
なんかそういうちょっとつじつまが合わないようなところを違和感として感じていきながら、最後えっ
まあ
ね、いう展開が待ってる。
なるほどね。
そこまでのこうなんだ伏線みたいのがね、結構散りばめられて、うん、最後ちょっとこう次の作品を期待するような感じで終わらせたかな。
うん、
うん、
そっかそっか。
若干もやっとしてる、
うん、まあ、もやっとするポイントはいっぱいあったね。
うん、
うん、でもこのそうだこのキングダムを見て、
はい、
一個思ったことがあって、
うん、
あの人間ってさ、
うん、
その道具をさ、さっきうどんちゃんが言ったことで思ったんだけど、
うん、
こう道具をどんどん開発していって進化していったじゃない、
うん、
だけど猿はそれを選ばないんだなって僕思ったの。
あ、
見てる時に、
はいはいはい、
どちらかというと自然と共に生きていくっていう方を選んで、
うん、
あえてこう人間がこう選んだ道ではなくて、その自然と共にある進化の仕方を選ぼうとしているのかなっていうのを表現しようているのかなとも思って、
うんうん、
確かにそっちの方がいいのかもってちょっと途中で思ったんだよね、映画見てて。なんかこう人間がさ、どんどんこう開発していって便利な世の中にはなったけど、
うん、
結果こう地球に対してなんか悪影響を及ぼすようなものをどんどん開発していってしまっているから、
うん、
なんかその道を選ばないっていうのも進化の過程としてはありなのかもって、
うん
うん、なんか自分のね種族を否定するみたいだけど、うん、なんかそういうのもありかなっていうのは感じた、
うんうん、そうね、まあ、深いところまではねネタバレになっちゃうからあまり言わないから、
うん、
あれなんですけども、ちょっとまとめて言うと、
うん、
僕の中ではねちょっともやっとして終わったかな、
うん、
で逆に言うと次の作品は多分すごい化けるだろうなって。
そうだね、
うん、思ってます、
うん、
これはそのリブート版も1作目は、まあ、まあまあ面白いじゃない、
うん、
で2作目がねとんでもない盛り上がり方をして、
あ
話がすごい広がってすごいこう戦いというかさ、
うん、
なんかすごい感動したのね、
うん、
そのためのバネみたいな感じ、
うん、
まあ、もうちょっとねこう派手さを欲しかった気はするけど。
そうだね、ちょっとあの全体的に一作目だからしょうがないのかもしれないけど、
うん、
なんかちょっと話の展開が少ないなっていう印象はあったかもね。
そうね、
うん、
まあ、そんなね感想なんですけれども、
うん、
ではここからはですね、あの事前に知っておくと、
うん、
もっと楽しめる情報っていうのをお伝えします。
あ、はい、
これねあの第4弾ということもあって、
うん、
まあ、そこまで色濃くリブート版3部作とつながってるかって言われたら、
うん、
そんなでもないんだけど。
そうね、うん、
でも芯になる部分っていうのかな、
うん、
あの元祖猿のシーザーさんっていうのが、
うん、
結構名前が出たりとか、
うん、はいはいはい、
あと模様とか、
うん、
そういうのが出るので、
うん、
事前にやっぱり3部作は見てから行った方がより話は分かるかなって思う。
そうだね、まあ、分かるのは分かるね、
うん、うん、あとはねちょっとあんまり作品ハードル上げないで見に行った方がいいかもしれない。
まあなるほどね、
うん、
うん、
だと最後、
うん、
ちょっと途中眠くなる。
あーそうね、
うん、
僕ね、
うん、
一瞬眠くなったけど、
うん、
なんとかなんとか、
はい、そうです、なんとか耐えましたね、はい、
なんとか耐えました。
結構途中ねあの暗いんだよねずっと30分ぐらい。
そうね、うん、
そこがね結構きつかったけど、
あ、
うん、まあ、そこ除けば
そうね、
あのこれマあのクライマックスは結構怒涛の展開だから ね、
う
ん、
そうだね、
楽しいかと思いますね、
はい、
うん、ただまあちょっと最後ね、
うん、
言いたいの、
言いたい、
猿の惑星ジェネシスを見て、
うん、
リブート版1作目ね、
うん、
見て ぜひライジングを見てもほしい、
うん、
このキングダムよりも優先的に猿の惑星ライジング新世紀、
うん、
これを見てほしいね。
あーなるほど。
もうここにね猿の惑星のリブート版の良さがすごく詰まってる気がして、
うん、
めちゃくちゃいいから。
はいはいはい、うん、
まあ、キングダムは正直言うとね、
うん、
あのディズニーになっちゃって、
うん、
正直あのディズニープラス入ってる方は、
うん、
多分 2,3 ヶ月したらもう見れちゃうのかなとか、
見れちゃうかもしれないね、
うんうん、まあ、映画館で見れた方がいいよもちろんね、
うん
うん、けどこのあとマッドマックスとかさ、
はい、
結構対策がいっぱい出てくるから、
うん、
多分その波には負けちゃうと思うから。
あ、うん、そうなのかな、
まあ、ちょっとでもね、うん、興味ある方は映画館で、
うん、
で前作まだ見てないし、
うん、
興味はあるんだけどなって人は一回リブート版見て、
うん、はいはい、
からどうするか決めればいいかなと思いますね。
そうですかね、
うんうん、ということでポリタンさん、
はい、
ポリタンさんどうですか、猿の惑星映画館で見た方がいいと思いますか。
そうですね、僕は、
うん
うん、微妙だな。でも結局あなたとあんま変わんないんだけど、
うん、
あの面白かったよ、面白かったし、うん、映像はすごいから、あのどうせ見るんだったら、
うん、
映画館で見た方がすごい楽しめるとは思う、
うん、
だけどあのどうしても映画館で見なきゃいけないかって言ったら、
うん、
そこまででもないかもしれないなっていうのが正直あって
そうね、
うん、なんかそれこそこのキングダムは配信で見て、
うん、
次の作品は映画館で見るでもいいかもしれないなと思う。
そうですね、
うん、
あくまで序章ですから。
そう、
うんうん、全部でねこのあと5作品ぐらい作る計画があるそうなんで、
ね、
体力は残しておきたいですね。
すごいよね、そんなにもう今から計画してんだと思って、
うんうん、まあね、あのディズニーの主力になっていくんじゃないでしょうか、
うん、はい、なっていったらいいですよね、
はい、
うん、
まあ、とは言いつつも、うん、あの猿の惑星リブート版からは僕すごく好きなので、
うん、
とてもいい作品たちです。
はい、
はい、ということだけはお伝えさせてもらいたいと思います。
はい、
はい、ということで眉毛映画レビューではさまざまな映画作品をたくさん紹介しております。配信を聞いて少しでも気になった方がおりましたら、ぜひ映画を鑑賞してみてくださいね。
感想などはハッシュタグマヨゲイ、ハッシュタグ猿の惑星をつけて SNS などでつぶやいてもらえたら嬉しいです。
それではまた次回の映画でお会いしましょう。真夜中にゲイのうどんでした。
ポリタンでした。
それじゃあまたね。
またね。